皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年2月18日にミンフィーネットで発表された法難から続く修練状態という内容です。それではお聞きください。法難から続く修練状態。文、海外のダーファーデシ。中国での迫害は避けられない運命なのか、そして厳しい迫害を受けた人は英雄なのかについて長年にわたり書こうと思いながらもなかなか書く勇気が持てませんでした。皆さん考えてみてください。例えば善悪の戦いの中で2つの軍が対峙しているとします。その中である兵士が何度も敵に捕らえられ、拷問を受け、監禁され、釈放されてはまた捕らえられる。この繰り返しが続いているとしたらどうでしょうか。確かにこれは剛力によるものかもしれません。しかし、そもそもこの剛力はどのようにして生じたのでしょうか。こうした人は自分のいる軍隊にとって誇りとなる存在で、仲間が称えるべき英雄なのでしょうか。ましてや消防の修練には旧勢力を否定するという法理があり、真にそれを実践できていればこのような状況にはならないはずです。毎日ミンフィネットを開くと最初に目に入るのは中国各地のダーファーデシが迫害を受けたというニュースです。多くのダーファーデシが何度も迫害され続け、中にはこの20数年の法難の間に合わせて20年近く不当に拘禁された同衆もいます。まず私たちは旧勢力が仕組んだこの迫害を決して認めません。なぜならこの迫害はその動機から手段、そして最終的な結果に至るまで邪悪なものであり、師父の法を正すことを妨害し、ダーファーデシを滅ぼし、さらにはダーファーデシが衆生を救うことを阻むものだからです。しかし別の視点から考えてみると、この迫害は非常に長期にわたり続き、影響は広範囲に及び、終盤に差し掛かった今でも海外にまで混乱を引き起こしています。すべてのダーファーデシは深く内省し、自らの修練が追いついていないために法難が26年も終わらず、さらには新たな波乱を生じさせているのではないかと真剣に考えるべきではないでしょうか。ミンフィネットの報道を見ると、一部の学習者は色欲の心を断ち切れず、それを旧勢力に利用され、何度もひどい迫害を受けながらもその執着を手放せていません。また人前で目立ちたい、名声を得たいという心から演説を通じて法を乱し、その剛力によって迫害された人もいます。同衆との間に生じた矛盾を法の視点から正しく認識できず、旧勢力に隙を突かれた人もいます。家族に対する恨みの心を持ち続け、それが迫害の口実となった人もいます。情への執着を断ち切れず、旧勢力に隙を突かれた人もいます。このような例は数えきれないほどあります。こうして招いた迫害は本人にとって大きな苦しみとなるだけでなく、同衆にも影響を及ぼし、地域全体の法の実証や主情の救いサイドの流れを妨げることにもなります。迫害を受けた後、一部の学習者は心を落ち着けて法を学び、自分の問題に気づいて正し、学難を無駄にすることなく乗り越えました。しかし残念なことに、多くの迫害を受けた学習者、特に常人の生活に執着している人や修練の集団を利用して名声や人脈、利益を得ようとする人、また堅持心理が強い人の中には、迫害を受けたにもかかわらず、その経験を生かすことなく、よりよく治めようとしなかった人もいます。彼らは内外の違いを混同してしまっています。 うちとは法に照らして迫害を招いた自身の問題を探し、不純な部分を取り除くこと。外とは社会に向けて迫害の実態を明らかにし、中共の弾圧を暴露することです。そのため彼らの考えや行動からはダーファー弟子としての使命感が全く感じられません。さらに悪いことに、何度も迫害を受けた学習者の中には修練が向上しないどころか、かえって自らの受けた難を誇りとし、迫害を受けたことを他人にアピールするようになった人もいます。彼らは釈放後、学習者の間で自分を英雄のように持ち上げ宣伝するのです。中には海外に出た後、中国国内でのような称賛を得られず落ち込む人もいます。しかし修練の道に英雄は存在しません。迫害を受けるのは修練に大きな漏れがあったからであり、そこに誇るべきものは何もないのです。もちろん3つのことをしっかり行っている学習者の中にも時折不安定な状態に陥り、それが隙となって通報・逮捕されることがあります。しかしそうした場合でも、彼らはすぐに自らを顧みて執着を取り除き、短期間で無罪釈放されることが多いのです。また最初は人心が強く、迫害に反対することを常人の闘争と誤解していた人もいます。しかし後にその間違いに気づき向上し、さらに師父のご加護を得ることで迫害が解体されました。こうした道修は、迫害は誇るものでもなく利用するものでもなく、それを修練の過程での試練と捉えています。だからこそ彼らは立ち上がった後の修練の道をより大切にするのです。一方、行動を起こさず修練に対して消極的で何もしないままの学習者もいます。そうした人の中には、迫害を受けることなく平穏に過ごしているものも少なくありません。しかし、それも決して誇れることではありません。それはすでに修練をあまりしておらず、魔の試練もなく、異徳を築く機会を失っているからです。つまり、迫害を受けるまでもなく、自ら修練の道から外れ、常人と変わらない生活に流されてしまっているのです。迫害を招いたよく見られる原因として、演説に執着し、法を乱した結果、大規模な迫害を招いた例は、ミンフイネットに数多く記録されています。以前、ミンフイネットで読んだ記事には、次のような話がありました。北京のある学習者は、迫害への反対や主上サイドのために大いに尽力していましたが、常人である妻との長年の対立を解決できず、その結果最終的に投獄されることになってしまいました。また今日読んだ交流記事にある同修がこう書いていました。数年前、私は別の同修と主上サイドの方法について意見が対立し、それが原因で地元の同修たちが2つの派閥に分かれてしまいました。その後間もなく地元で大規模な逮捕が発生し、修練が十分でなかった同修たちが重い刑罰を宣告されました。その結果、地元の主上サイドの環境に大きな損失をもたらしてしまったのです。今もなお同修たちは冤罪によって獄中で迫害を受けています。これは血と涙の教訓です。旧勢力による迫害はあらゆる方面に及んでいます。中国では最も一般的な迫害の手段は投獄と拷問であり、旧勢力はこの残酷な手段を用いて学習者の執着をあぶり出そうとしています。しかし別の空間で邪悪な存在が大量に取り除かれたことにより、全体的に迫害の規模は縮小し、中国での逮捕者数は減少しました。しかしその一方で、病気のような症状による苦しみを受け、最終的に命を落とす学習者が増えています。その本質はやはり人心が取り除かれていないために迫害を招いてしまっているのです。 中には長年にわたりダーファーのために尽力し、その恩恵によって寿命を延ばされた人もいます。しかし最後の関門で気を緩め、修練への意識が薄れ、問題に直面しても常人のような態度をとってしまったため、最終的に病号の形で迫害され、この世を去ることになったのです。海外においては、学習者同士のプロジェクトの協力関係、学習者間の対立、病号が主な麻難の形として現れています。ダーファーデ氏はそれぞれ異なる天体、宇宙から来ており、生命の起源も先天的な特性も大きく異なります。さらに転生を繰り返す中で、人間社会で異なる役割を担い、今世の人生経験もそれぞれ異なります。こうした異なる背景を持つ生命がダーファーのプロジェクトに協力して取り組む中で、問題に直面した際の反応や対処の仕方が異なるのは当然のことです。そのため価値観の衝突や意見の対立が生じるのも避けられません。ダーファーは矛盾が生じた時こそ自らを見つめ直す機会だと教えています。矛盾が起こることは自分の執着心を浮き彫りにする良い機会であり、それを生かして修練を進めることが大切です。プロジェクトでの対立、理不尽な扱い、誤解なども、本質的には自分が過去生で積み重ねてきた業力や執着がもたらしたものです。表面的な原因にとらわれるのではなく、師父がそうした機会を利用され、私たちが向上できるよう導いてくださっているのかもしれません。例えば、見られパの師父は、彼の剛力を消すために、あえて厳しい師匠の役を演じました。約束を破るなどして弟子を試し、同時に彼の神性を向上させたのです。ダーファー弟子同士の矛盾も、確かに救世力が隙をついて引き起こしているのかもしれませんが、一方で師父がそうした機会を利用し、当事者だけでなく周囲の学習者たちも共に向上できるように図っておられる可能性があります。救世力の目的が何であれ、私たちはダーファー弟子としてやるべきことをやる、それだけで十分なのです。このように一つの試練が関係するすべての学習者に修練の機会をもたらします。修練の過程では、今日は試練の日です、準備はいいですか、これが正解なので暗記してそのまま書けば合格です、といった形で分かりやすく示されることはありません。修練とはいつでもどこでも試されるものであり、どこに落とし穴があるか分かりません。その中で常に法に基づいて問題を見つめ、修練者としての基準で行動できるかどうか、それこそが修練の本質であり、誤性が問われる部分なのです。海外には多くの高学歴のエリートダーファー弟子がいますが、修練の誤性もそれに比例して高くなければならないのではないでしょうか。師父は光銀さん、煩わしの中で、天地をば法を正す道を阻みがたし、ただ弟子の人心により遮ると説かれました。常人の観念を超えて、より高い次元から問題を見ることで、修練の道をより成熟させることができるのです。法をよく学び、正念を発し、不純な思考や腐敗した物質を取り除きましょう。そうすることで自分自身を、そしてより多くの同衆を理性的な状態へと戻し、邪悪を自滅させることができます。少なくとも自らや同衆、師父に余計な困難をもたらすことは避けられるはずです。修練者同士の理性的な交流は、一般的にその修練者がその時点で修練を通して得た認識に基づいたものであり、善意を持って交流し、互いに向上することを目指すものです。皆さん、いかがでしたか？ 他にも文章を読んでみたい方はミンフィネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。